101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
3月に入るとさすがに少しは暖かい日が続くというふうな感じです。今日は郷土資料館にやってまいりまして、今月また違ったものが展示されているアラカルトを、皆さんにご紹介したいと思います。今日は郷土資料館学芸員さん大勢いらっしゃる中で、アラカルト担当されたのは藤原、学芸員さん、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いいたします。
土器ばっかり3回続きました。
そうですね、今回3回目になります。
1月2月3月と、本当に古い時代の実際に使われていた土器を3点お出しいただきました。これはアラカルトに出す品物っていうのはどうやって選ぶんですか。
ですね、アラカルト展示は今回私が担当やったんですけれども、はい、その担当者が来館された方に見てほしいって思うものを学芸員の目線で自分の好みで選ばせてもらって紹介させてもらっているコーナーになります。
いや、ここへ出てるものは藤原さんがお好きなものという。
そうですね、ぜひ見てほしいと思った
もの。なぜ好きかということも聞かせていただくことになると思います。本当に何万点とある郷土資料館の文化財の中で1ヶ月に1点だけ選ぶというのは大変なことやと思うんです。
そうですね、
まあ、これだけはぜひ市民の皆さんに見ていただきたいということですよね。
はい、
さあ今回、展示されているこれは何というものですか。
今回はですね、弥生土器になります。
弥生土器と名前がついているだけで、私はなんかこれ見たらこれ壺でしょうというそういうもんでしょうね。
そうですね、和田さんおっしゃる通りで、弥生時代に使われていた壺になりますね。
弥生時代、
はい、
今からもう1500年以上前というようなことですか。
そうですね、もう1800年とかそのぐらい前、ね、
ぐらい前でしょう、はい、すごいもんやな。大きさは直径これ20センチぐらいあります
ね。そうですね、胴部が一番広がってるところで20センチぐらい、ね、はい、
で下がすぼんでいて上もすぼんでいて丸いふっくらした壺になってるわけです。口のところこれかけた感じですけど、はい、どうなってたんでしょうね。
まあ、本来的にはもっとなんていうんですかね、ラッパ状に広がっているものになってたと思われますね。
その口が5、6センチ直径で、
そうですね、一番すぼんでいる首の部分でだいたい8センチぐらい、
8センチある、はい、でまあ、それが少し反った形で、はい、口があって、うん、これ何に使ってたんでしょうね。
これおそらくなんですけれども、まあ、貯蔵用、まあ、お米であったりとかお水であったりとか、はい、そういうのを入れていた容器なのかなというふうに考えています。
なるほど、まあ、ちょっとこの日一日に使うお水を入れてたりとか、はい、お米を入れて保存しているとか、うん、薄い茶色をしています。
はい、
でもこれところどころ赤茶色になったり、薄め色がちょっとついていたり、はい、まあ、複雑な色になっているので、まあ、これはこうわざと作ったもんじゃなくて自然とそうなったんでしょうか。
そうですね、元の粘土の色であったりとか、
粘土の色、
はい、ね、あと焼いている時、まあ、野焼きっていう方法で作ってるんですけれども、はい、その野焼きの時の火の当たり方とかによっても色が変わったりします。
この前もちょっと聞きましたが、野焼きという焼き方すると、
はい、
これは地面で火を焚いて、はい、そこにこれを置くわけです。
そうですね、
はー、長いことかかるでしょう。
その結構長いことかかると思いますね。
何日も何日も炊き続けて。
そうです、そうです、そうです。
ああ、 そうですか、そういう苦労をしたかった。でもこう自然にとっても面白い色をしてますね、うん、一色じゃなくていろんな色が混ざったような、先ほども言いましたちょっと薄茶色、それが斑点のようにあったり、えらいツヤツヤしてますね。
あ、そうですね、めちゃめちゃツヤツヤしてますね。
これはもうやっぱり磨くんでしょうかね。
そうですね、削ったりとか磨いたりしてきれいに表面整えてるものになりますね。
これ手で作るんでしょ
う。そうです、手で作ってます、ね、
機械はもちろんありません。
まだないので
ろくろもないでしょう、
はい、
本当に一つずつ粘土を練って、はい、それをこう形を作っていく。中は空洞にせないかんわけですから、はい、縄を巻いていくようなあのやり方。
あ、そうです、粘土紐をずっととぐろ巻いていくような形 で、
ね、それで隙間をなくしていく。
そうです、指で綺麗につまんで、はい、消していって、
でその出来上がったものおそらくデコボコやと思います。
そうです、
ここまで綺麗に削ったりこのなぜたりするんでしょうね、は
い、もうかなり丁寧な作業をされていると思いますね。
本当にそう思うと丁寧に作られてるなと思いますが、それと表面に鳥の羽のような、
はいはいはい、
模様が入ってる、この線でシュッシュッシュッと櫛のように描かれてるんですけど、
はい、
これはわざとつけた模様なんですね。
そうです、この制作された方の、まあ、ちょっと同一人物かわからないんですけども、はい、あと制作されたタイミングでわざとつけているものになりますね。
これ面白い形ですよ、
はい、
木の葉っぱにも見えるし、うん、なんかハケのようにも見えるし櫛のようにも
見方によってはいろいろね。
それでこれが当時作られた人がわざわざ書かれた。
はい、そうですね。
何のために書けたんやろうなと思いますね。
うん、そう、ちょっとね今のところは分からないんですけれども、うん、
記録はないでしょうか。
そうですね、
これは誰の作やというような記録はないわけで、
はい、
たまたまそのものを見てあこれ変わってるなというふうに思うだけですけど、うん、明らかに作者がわざと書いたものと。
はい、そうですね。
ということは他の人との区別のためにということかもしれません、
はい、
あるいは何を入れるものという中身によって違いますかね。
可能性はちょっとあるかなというふうに個人的には考えてまして、壺、まあ、に結構よくこういう記号であったりとか絵画っていうの書かれるので、
壺の胴体に
こういう
ものを書くことが多い。
はい、ですので、まあ、村さんおっしゃったみたいに中に何が入っているかっていうのを示していたりとか。
そうかそうか、やっぱりそれもあるでしょうね、はい、うん、この頃の言語っていうのは、まあ、今では全く記録ないので分かりませんけど、ひょっとしたら言葉で言えないこともこういう形で示すというようなことがあったのかもしれません。
そうですね、まあ、今で言ったら地図記号とか商標マークとか、
はいはい、ああいう商標かもしれない。
そうですね、そういうのは知ってる人が見れば何を表しているのか分かるっていう意味の記号だったのかもしれないですね、
うん、これはもう作られた人独自のもんだから、うん、あまりあちこちに散逸してあっちでもこっちでも出てくるというもんじゃない。
そうですね、ただ、まあ今回展示させてもらっているこの弥生土器に書かれた記号と全く同じ、はいはい、まあ、ほぼ同じものが、はい、遠く離れた京都府の亀岡市から見つかってる、
はい、出てるんですか。
はい、出てますね。
いや、これはおそらく同じ人が作ったんでしょうね。
どうなんですか、ちょっとねその辺は分からないんですけど、うんうん、まあ、少なくともこれが何を示しているかって共通で認識されているんではないかなっていうふうには考えてますね。
それはそうでしょうね。お互い亀岡ですか、はい、見られました。
ね、現物は見てないんですけ
ど。あ、そうですか。
報告書で見させてもらいます。
そうですか、はい、それじゃあ、まあ、学芸員さん仲間で、
はい、
牛にもこういうものが出たよというふうな話をしたら、
はい、
地域と地域の関係というのが分かってくるかもしれない。
そうですね、当時の、まあ、点と点がつながるかもしれないです。
本当です
ね、はい、
いやいや、そういうことになってくるとこれ単にこうアラカルトで一点お見せしますじゃなくて、西宮の歴史にとどまらずこの一円って言いますか近畿地方の歴史にも関わってくる
な。そうですね、
すごいもんですね、はい、それ。藤原さん、他にこういうものを今いっぱい見てはると思いますけど、
はい、
この模様以外にも いろんな模様を見られたことがありますか？
そうですね、奈良県とかに多いんですけども、はい、こういう記号が入ったりとか、はい、あとまあこの時代で言ったら鹿の貝が、まあ、銅鐸とかによく入ってる、はああいうのも土器に入ったりしますので。
ああそうですか、はい、ということは奈良県そちらの方にこういう生産地があったと考えられますか？
そうですね、生産地があった、うん、そうですね、文化の中心がもしかしたら奈良にあったのかな。まあ、有名な卑弥呼が、まあ、箸墓古墳とかあの辺でいてた、まあ、唐子鍵遺跡っていうんですけども、あの辺の中心にいてたのかなっていうふうなところで、まあ、あの辺で多いのかなっていう。
出土する品物の数も違うでしょうし、うん、やっぱり多いとこの辺が中心やったということになるんでしょうね。
はい、そうですね。
でもそう考えますとね、こういうこの模様の入ったこの壺、この壺が西宮のどっか出たんですか？
仁川の五箇山遺跡っていうところ。
ピクニックセンターのとこですか？
そうですね、はい、
あそこからこれが出たの、
はい、
そこまでこれがどうやって来たかというのもものすごい有名みたいですね。
そうですね、どうやって持ってきたのか今ちょっとわからないですけど、はい、
で亀岡にも似たようなものとなったら奈良からそこまで行ったのかもしれない。
そうですね、
しかしそう頻繁に出るもんじゃないとしたら、はい、持ってた人っていうのはよほどの人でしょ。
そうですね、もしかしたらその権力当時持っていた人なのかなっていうのは想像できますね。
当時のことですから電車も汽車もないそれこそ歩いてしか移動ができない時代に、うん、はい、こういうものが奈良からこちらへ来た、あるいは生駒まで遠いところまで行ってたということは相当なこう力を持ってる人がいて、でしかもこういうものがあるという情報も分かっていて、うん、でそれぞれ交流があったということですから、はいはい、すごいものやなということ
が、ね、
分かりますね。そう思ってみるともっとしげしげ見たくなります一番最初1月に始まったのが豆苗皿、はい、で2度目が蓋付きの、まあ、何か入れ物でしたね、はい、で豆苗皿というのは非常に薄っぺらいもの、はいはい、形はとっても綺麗でしたけど、薄っぺらいのこれ上から落としたら割れるやろな
そうですね、
いうふうなもんで、
はい、
2度目のものはこれは硬そうやなという屋根瓦みたいな材質で、はいはいはい、で蓋物になってて、うん、きっちり蓋が右と合うようになってる、はい、いうものが2月に出ました、
はい、
で3月はこう壺、
はい、
順番で言うとこれが一番古いわけでしょ。
そうですね、順番に古くなっていってますね。
新しいものから順番に、
ね、そうです、どんどんどんどん順番に古くなって、
豆苗皿が一番新しいということで、はい、まあ時代で言えば新しい、
はい、豆苗皿が大体中世、まあ、鎌倉時代とか室町時代あたり、その次2月が末期でやらせてもらったので、はい、末期が古墳時代、大体西暦で言ったら6世紀ぐらいまでになるので、
はあ、500、まあ、年遡り
です。そうですね、
で今日のは
今日のが、弥生時代の終わりの方のものになるので、大体2世紀ぐらい、
はい、うわまた300年すごいな。じゃあ拝見した豆苗皿から、はい、この今日拝見している壺までは1000、はい、年近く違ってる
で。そうですね、だいぶ離れてますね。
すごいですね。そう思うと西宮に住んでいた人のこの生活の歴史っていうのを身近に見ることができたというような感じがしますけどね、はい、末期とか弾きとか言うでしょ、
はい、
これはどういう意味があるんでしょうね。
末期、まあ、末物って言うんですけれども
、はい、末物、
はい、まあ、渡来系の人たちからもたらされた、まあ、大陸から、まあ、朝鮮であったりとか辺から来たものっていうもので、で、まあ、弾きはまあ、順番に縄文土器、弥生土器ってきて、その同じ流れの系譜ですね、まあ、野焼きで作られるもので、
はは、
弾き、
なるほど、
はい、
うん、そういうふうに順番が違っている、
はい、
なるほどね。末期とか弾きって、末というのは妻の巣、
はい、
恵む、
はい、
器、はい、でこれ素液で、はい、これだけあの漢字で見せられても何のことか分からない。
そうですね、
はじきもそうですよね、はい、はじきってどんな字に書くんっていう、これまた普段使わん字ですな。
そうですね、まあ、土に師匠、ね、弟子とかの師匠に、ね、はい、器なので、
読み方もわからないような漢字で書かれて、でそれがそれぞれの時代によって違う陶器、まあ、あの焼き物だということで、はい、我々は昔古い焼き物なんか、要はあの瓦系とか、
はいはいはい、
あれはこの、 あの土器の中で言ったらどの時代のものになるんですか？
瓦系とかになるとやっぱ中世とか近世とか、だいぶ新しいところの焼き物になりますね。
名所旧跡なんかへ行って、はいはい、谷底へ向かって瓦系を投げるっていう場所があります。あれはもう粗末にしたらいかんのになと思いながらまあやるんですけれど、はいはい、まあ、あれはやっぱり昔からのこの伝統的な焼き物ということで、うん、であるんでしょうね。
そうですね、
だから用途ですけど、はい、あの素液と弾きと用途は違いますか？
素液が、あのさっき前井さんおっしゃられたみたいに、うん、あの硬くて丈夫なんですけれども、うん、はい、直接火にかけたりすると壊れやすい性質、うん、
あ、火に弱い。
そうなんですよ、火に弱いので
焼いたりすると火で炙ると弱い。
そう、弱いので、まあ、メインはまあ貯蔵用であったりとか、あ、まあ、ご飯食べる時の食器ですね、はい、とかには向いて、あの丈夫なんで向いてるとは思うんですけれども、
そうです、ね、
調理用には向いてない。で逆に弾きはですね、はい、あの火を当ててもある程度大丈夫なので、どちらかというと、まあ、調理用に弾きとかあの辺を使って、まあ、使い分けしているのかなっていうふうには考えています、
まあ、我々の生活でと言うても今の人も知らないかもしれませんが、豆やらあの泡やらを煎る道具で、はいはいはい、あの炮烙って、はいはいはい、ありましたね、
はい、
あれ寒天の上の七輪の上に乗せて、はいはい、うん、あの豆なら豆をこうコロコロコロコロ動かしながら行ったもんですけど、はい、ああいうのはやっぱりこの今見せていただいているものでいうと弾きに近い。
そうですね、どちらかというと弾きとかのそういうものに近いんですね。
そう言うて思うと大体分かってくる。で、あの形とか色とかで特徴的なのは、はい、素液っていうのはどっちかというと色が青いんですかね。
そうです、あのネズミ色と言いますか、
ネズミ色で少し青みがかかる、はい、
そうです、そうです。
だから弾きっていうのは薄茶色い、
そうです、ね、茶色、まあ赤っぽい茶色と言いますか、うんうんうん、はい、そういうような色ですね。
まあ、あのそれぞれに特徴があって特性があって、あの使い勝手も違うので、大昔の人たちもそれをそれぞれ使い分けていた、はいはい、ということなんです。あの全部日本で育ってきた焼き物なんですか？
あの弾きとかはもともと日本であったもの、まあ、弥生時からの系譜をずっと聞いてると思うんですけども、はいはい、
粘土を練って、はい、土の上で焼いて、はい、というのがあの昔からあった、
はいはい、ずっとそのままの流れだと思うんですけども、はい、まあ、素液はですね、まあ、釜で作られる焼き物になりまして、は
い、陶芸釜を、
あ、そうです、そうです、
あの作るわけですか、
はい、のぼり釜であったりとか穴釜であったりを作ってで、そこで焼く、まあ、その技術は、まあ、大陸からもたらされた技術になりますので、
大陸から輸入された、
はい、
技術者も一緒に来はったわけです、
はい、やっと思いますね。
あ、なるほどね。それでこういう焼き方があるよということを教わって、
はい、
それで日本でもそれができてきた。
そうです、どんどん定着していく、
はい、なるほどな。まあ、あのおそらく釜で焼くということになれば野原で焼くよりも高温になるでしょう、
ね、そうですね、大体まあ鮮度超えたりとかしますので。
あ、
はい、
あ、逆にあの弾きの方は何度ぐらいで焼いてるんですか？
ね、大体800度とかそのぐらい。
あ、それよりはるかに高い、
はい、
あの素液の方、
はい、
もう素液とか、それはなぜかというとかまどやから。
そうです、そうです、釜で焼くから
熱が滞留するわけ、
はい、それで高くなるっていう話ですね。
なるほどね。ああ、そして硬いものができる、
はい、
ああそうですか。でそれはおそらく朝鮮半島から技術者が来て教えてくれた、
はい、
ああ それがだいぶこちらへ近づいてからのことですね。
時代でいうと350年とか、まあ、3、4世紀入ってからかなぐらいですね。
そんなに古い時代ですか？
、はい、
いやー、えらいもんですな。そうですか。そんな時代からもう大陸からギリシャが来て同じようなことやってはんな。だけどこっちのエロシで言うて教えてくれは
ん、はい、新たな技術を教えてもらってって
こと。でそれが主に作られたのは奈良のあたりですか。
もう末期とかはもう結構どこでも作っているもの。
あ、そうですか。
はい。で有名なところで言うと大阪の南の方の末村っていう今で言うと泉市であったり堺市であったりとか、
はいはい、
あの辺は結構大きな産地。
そうですか、
はい、になりますね。
あ、そうですか。じゃあまあそういう集団があったんでしょうね、
はい、
で鎌本さんがいて、うん、そこで出たものをあちこちでこう使い始め、
はい、
まあ、初めは近くの人が使ってたんでしょうけど、うん、あれ具合がええもんやでとか、あるいはこういうものを使ってたらみんなに羨ましがられるでとかいうな話で遠くまで行くようになったんでしょうね。
はい、やと思いますね。
そうですか。それだけにまたそういうものを求められる人、うん、買える人というのは相当力があった人ということに、
うん、そうですね、
なるでしょう。
はい、
それからあんまりたくさんは出ないでしょ
う。そうですね。
じゃあ、まあ、西宮で出たこの弥生土器っていうのはとっても貴重なもんだと、
うん、
それと、まあ、西宮の大昔の人の暮らしを伺うことができるというそういう値打ちがあるわけですね。
はい、
ああそうですか。一番最初にやられた灯明皿、
はい、
それから2番目に2月にやられた蓋付きの食器、
はい、
で今度は大きな壺、はい、ということになるわけです。大体これぐらいのこの大きさなんですか。
まあ、そうですね、弥生土器大体このぐらい、まあ、標準的な大きさになるのかなっていうふうには思いますね。う
ん
う
ん、あ、大体似てるようなこと、
はい、
なるほどね。普段はあんまりこれを出していらっしゃらない。
そうですね、常設展示の中には入ってないので、うんうんうん、基本的には出してないものになります、
うんうん、
ので、まあ、アラカルトをやってる3月中が見れる機会かなっていうふうに思います。
ぜひぜひ見ていただきたいですね。放送を聞いて見てきたよという人もいらっしゃいましたが、1月2月3月とこう続けて順番に新しいものから古いものへということで、当時西宮に住んでいた人が使っていらっしゃった道具を展示していただきまして、まあ、今日は一番古い時代のものを見せていただいているということになる。こういうのが普段は誰も見られない知られない倉庫におるわけ
ですね。そうですね。
なるほどな。まあ、こうやって人の前に出してもらって、まあ、お話聞いて分かったことがたくさんあるんで、ただ見に来られても、何やろな、分からんなということがあるかもしれませんけど、もしも興味のある方は事務室にちょっと声かけられて、藤原さんやりますか説明していただいてね、
はい、もう読んでもらったら解説させてもらいますので、
簡単な解説の文章はここにも出てますけれど、さらに詳しくお知りになりたい方はそうしていただいたらいいんじゃないかな。ああ藤原さん、これを、まあ、ここの郷土資料館に来られてこういうものをパッと見られた時、まあ、今までにいっぱいあちこちで見てらっしゃるかもしれませんが、
はい、
何かどういうふうな思いになられたかありましたか。
この土器を見てたんですよね。まあ、そうですね、まあ、当時のこの記号が文字やったのか何やったのかなっていうのを一生懸命考えて、何やろうなっていう想像をしながら今回の展示組み立ててた。
そうですか、
はい、
やっぱり見られた数ある見られたものの中では形色などはとってもいいですよね。
そうですね、めちゃめちゃ綺麗なものやと思いますね、は
あ、でしかもこれ分厚いもんじゃなくてとうとう薄く伸ばしてありますね、
はいはい。でまあ、削って、まあ、余分なものをそぎ落として、う
ん、はいはいはい、
でその後磨いてっていう風に丁寧に作ってるものやと思いますね、
うんうんうん、他に西宮 の, 今回3回続けてやられました、
はいはい、
それ以外に 西宮でいろいろ出たものっていうのはあるんですか？
そうですね、もういろいろありまして、例えばまあ今回のこの、まあ、記号を書かれた土器なんですけれども、
はい、
今の西田公園のところですね。
西田公園というと阪急電車のすぐ上で、
あ、そうですそうです、
安井小学校の上の方、
はいはい
はいはい、
あそこのところで一点なんかちょっと記号が書かれてるかなって思われるような土器が出てるんですけども、破片なのでちょっと何が書かれてるかっていうの明確にわからないっていうのが一つと、
はい、
あと甲子園口遺跡っていうのが、
甲子園口遺跡であるんですか、
はい、の JR の甲子園口の改札出て南側のすぐのところに、はい、あの甲子園口遺跡っていうのが遺跡があるんですけれども、そこのところでもまた同じ記号か絵画か書かれた破片、それも破片なのでちょっと何が書かれてるかっていうのは分からないんですけれども、っていうのが2点ありますね。
ようせやけどそんなん見つけはりますな。
そうです、発掘調査中に見つけて、
再開発で、
あ、そうですそうです、
なんか家を建てるとか、
はい、
お店作るとかいう時には必ず、はい、あのその地域にあるものがひょっとしたらえらいもんがあるかも分からん、
はい、
いうことで発掘調査せないか、
はい、
その時に出てきたにしても、
はい、
今おっしゃったの聞いてたら小さいもんです。
そうです、めちゃくちゃちっちゃいの で発掘中もその記号が書かれてるとかもわからないので持って帰ってきて土器 洗ってから初めてわかるとかのパターンもありますので、
じゃあ発掘調査の時というのは気が抜けませんな。
そうです、もうずっと気が張ってますね、はい、
あの近所の子が掘った石かもわからない。
そうですね、可能性はあります、はい、
だけど何百年も前から、
はい、
あの埋められてたものっていうの、うん、生活の跡があるものっていうのが出てきたら、
はい、
それかもわからない
、はいはい、
そういうのをお持ち帰りになって調べはるわけですか？
そうです、もう全部調べて、それが本当に、まあ、埋蔵文化財、まあ、あの土器と読んでいいのか石器と読んでいいのかっていうのを全部調べないといけないので、
いやそうです、はい、で報告される。
そうですそうです、
あそこからこういうものが出ました、
はい、
それが西宮の市の記録になっていくわけですね。
はい、そうです。
そやけどこんな小さいもんから展示室の中には継ぎ合わせだらけで、
はいはい、
あの実物はこれですという茶色い部分、
うん、
あとは白い、
そうですね、
何か漆喰みたいなんで継ぎ足してやってある形のものがいっぱいあります。
はい、
あれを見ると継ぎ足しの方が奥義やんか。
そうです。
見つけはったかけらっていうのは本当に小さいもの、
はい、
そこからずっと考えてこんな形のもんやったはずやと、でその足らないところは漆喰で作っていこうという作業をされるんで、はい、
そうです、
よう分かるなと思いますね。いやいや、そういうことをお話聞きながら見せていただくとさらにこう興味が湧いてきて、ここは見せていただいてよかったなと思うんですけど、これからもまた新しい発掘があるかもしれませんし、はいはい、あるいは既に発掘されたものの中で今おっしゃったようにいろんな研究がされていて、
はい、
新しい発見があったらまたぜひアラカルトでお知らせいただ
き、はい、それはもうぜひさせていただきます。
ありがとうございます、はい、今日は郷土資料館の藤原学芸員さんに今月のアラカルト弥生時代の土器についてお話を聞きながら拝見いたしました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。